おはようございます。一言お祈りをしてメッセージを取り継がせていただきます。愛する天のお父様、私たちの先週1週間の歩みもあなたがお守りくださり、この朝また共にあなたの御前に集い礼拝を捧げすることができることを感謝をします。今週から受難節に入りました。あなたの十字架を覚えて歩むことのできる神様、この時を感謝をします。神様、どうぞこの朝もまた私たちに恵みを与えくださいますようにお願いをします。今日は佐藤姉妹の証を聞くことができて感謝をします。どうぞ姉妹をあなたが豊かに祝福してくださいますように、どうぞこの御言葉の時をあなたが豊かに祝福してくださって、主、あなたご自身が私たち一人一人にお語りくださいますようにお願いをいたします。あなたにお委ねし期待をして、愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。悔い改めよ、天の国は近づいた。そのように言って宣教を始めたバプテスマのヨハネ、彼が人々にバプテスマを授けていると、そこにイエス様が近づいて来られました。13節、その時イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところに来られた。彼からバプテスマを受けるためである。そのご様子を見たバプテスマのヨハネはどのように反応したでしょうか。14節、ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるべきなのに、あなたが私のところに来られたのですか。ヨハネはイエス様、バプテスマを受けようと来られたイエス様を止めようとしました。イエス様は神の子、バプテスマのヨハネよりもはるかに勝ったお方です。バプテスマのヨハネはイエス様のお働きを完全に理解していたわけではありませんでした。イエス様につまずいてしまったこともありました。しかし、このバプテスマのヨハネははっきりと、このお方が自分よりもはるかに力のあるお方で、自分はその履物をお脱がせする値打ちもないということを認識していたのです。そして自分はこのイエス様を紹介し、イエス様のために道を整えるために来たということをヨハネは知っていました。しかしそのイエス様がここで身を低くして、ヨハネからバプテスマを受けようとされたのです。バプテスマのヨハネはそのイエス様の行動を理解することができませんでした。またそもそもバプテスマというのは悔い改めの印です。罪を犯した者がその罪を神様の前に告白し悔い改める、その印がバプテスマです。しかしイエス様は一度も罪を犯したことのないお方、清いお方、悔い改める必要などないそのようなお方です。どうしてそのようなお方があえて悔い改めの印であるバプテスマを受けようとなさるのでしょうか。イエス様は15節でこう言われました。しかしイエスはお答えになった。今はそうさせてもらいたい。すべてを正しく行うのは我々にふさわしいことです。そこでヨハネはイエスの言われる通りにした。すべてを正しく行うことは我々にふさわしいことですとイエス様は言われました。神様に従って正しい歩みをしていくことは、神の御子であられるイエス様にとっても、またただの人間に過ぎない、しかし神様を信じ神様のからの使命を託されたこのヨハネにとってもふさわしいことであるというのです。イエス様は 地上の生涯の始めから終わりまで、父なる神様に従い尽くされました。十字架の死に至るまで、神様の前に正しく歩み続けられたのです。そしてイエス様は、私たちをも、そのような生き方へと招かれます。イエス様はご自身の身をもって、私たちがどのように生きればよいのか、その模範を示してくださいました。イエス様がバプテスマを受けられたから、私たちもバプテスマを受けます。罪を告白し、イエス様を救い主としてお迎えし、イエス様に従っていく決心をし、その印としてバプテスマを受けるのです。それはイエス様が身をもってこのようにしなさいと教えてくださったことだからです。また、イエス様がバプテスマを受けられたということにはもう一つの意味があります。罪のないお方が、罪人の受けるバプテスマを受けてくださったということ。イエス様は罪のないお方でありながら、私たちの罪を背負い、罪人の一人に数えられてくださったということです。イザヤ53章12節にはこうあります。イザヤ53章の12節です。それゆえ、私は多くの人を彼に分け与え、彼は強い者たちを戦利品として分け与える。彼が自分の命を死に至るまで注ぎ出し、背く者の一人に数えられたからだ。多くの人の罪を担い、背く者のために取り直しをしたのはこの人であった。イエス様は私たちの罪を担い、背く者の一人、罪人の一人に数えられてくださいました。罪のないお方が私たちの罪を背負い、十字架にかかり、私たちのために取りなしてくださったのです。そのイエス様を私たちが受け入れるときに、私たちの罪は許されるのです。また、第二コリントの5章の21節にはこうあります。第二コリントの5章21節です。失礼しました。第二コリントの5章21節です。神は罪を知らない方を私たちのために罪となさいました。私たちがその方にあって神の義となるためです。神は罪を知らない方を私たちのために罪となさいました。私たちがその方にあって神の義となるためです。たった一人正しいお方であるイエス様を神様は罪となさった。そのことによって私たちが神の義となったというのです。私たちはこのイエス様によって滅びから救われ、永遠の命が約束されています。なんという素晴らしい恵みでしょうか。私たちはそのイエス様の与えてくださった恵みを覚えて感謝したいと思います。イエス様がバプテスマを受けられると、実に不思議なことが起こりました。16節、17節をお読みします。イエスはバプテスマを受けるとすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の霊が鳩のようにご自分の目に下ってくるのをご覧になった。そして、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。ここに三位一体の主が鮮やかに描かれています。イエス様の上に聖霊様が注がれ、天から父なる神様の声が聞こえる。私たちの信じる神様は、三つであり一つであられるお方、三位一体の神様です。17節で、 父なる神様は天からこう言われました。これは私の愛する子、私の心にかなうもの。これは私の愛する子、私の心にかなうもの。これは、イエス様がどのようなお方であるかを表す、とても大切な言葉です。これは二つの旧約聖書の御言葉が背景になっています。一つ目は、詩編の二編七節にある、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだという言葉です。ここでダビデの家系に連なる王が、私の子、神様の子と呼ばれています。それはまさに、旧約聖書の人々が待ち望んできたメシアのことを表しています。やがて、メシアが来られ、国々を支配し、正しい裁きを行ってくださることが、この詩編の二編で予言されているのです。イエス様は、ダビデの子孫として、王なるメシアとして、この世に来てくださいました。そしてこの方こそ、あなたは私の子と呼ばれるお方、神の御子であられ、世界を治め、裁かれるお方であるのです。これは私の愛する子というこの言葉は、イエス様が世界を治められ、またお裁きになる力ある王として、また聖なる神の御子として、この世に来てくださったのだということを表しているのです。またこの天からの声の背景になったもう一つの御言葉があります。それは、イザヤ書の42章1節です。イザヤ書42章1節をお読みします。見よ、私が支えるしもべ、私の心が喜びとする、私の選んだもの。私は彼に私の霊を授け、彼は諸国民に公正をもたらす。ここでは、イエス様のことが、しもべと呼ばれています。この、しもべを、神様は選ばれ、ご自身の霊を注がれ、彼に使命を託されたのです。このしもべは、神様が喜びとするしもべでした。そしてその彼に託された使命とは、しもべとして人々に仕え、苦しみを受け、人々の罪を背負って十字架で死ぬという使命でありました。王であり、神の子であられるお方は、一人のしもべとしてこの地に来られました。平凡な人として生きられたイエス様は、病と痛みと悲しみとを知っておられるお方でした。罪は犯されませんでしたが、私たちと同じようにあらゆる誘惑に遭われたお方でした。人となり、しもべとなってくださったお方であるからこそ、イエス様は私たちを助けることがおできになります。イエス様はそれだけでなく、十字架の上で全人類の罪を背負い死んでくださいました。そのイエス様の尊い犠牲によって私たちは救われたのです。そしてそのイエス様が私たちを同じ生き方へと招かれるのです。認められるためでなく、仕えるために生きる生き方。イエス様の傷によって癒していただいたものとして、傷ついた人々に自分を差し出していく生き方、そのようなイエス様の十字架の道に私たちは招かれています。そして私たちがそのようにイエス様の後を、御後をたどりつつ生きていくときに、神様は私たちにも、これは私の愛する子、 私の心にかなうものと、そのように言ってくださるのです。先々週から先週にかけて行われた、星野富弘のアート展では、一枚のテーマとなる絵が掲げられました。蓮形の花の絵です。教会にも蓮形の花があって、もう少しすると花が開くと思いますけれども、その絵の中には、このような詩が添えられています。私は傷を持っている。でもその傷のところからあなたの優しさが染みてくる。星野さんは怪我をする前、小さなものは何でも見下ろすように見ていたような気がするとおっしゃっています。でも自分が本当に苦しい思い、辛い思いをした結果、小さなものを見る星野さんのその見方が変わってきたそうです。小さな小さな一輪の花を見て、そこから大きな世界を感じるようになりました。その一輪の花を見るときも、ただ綺麗なだけの花ではなくて、散りかけた花、虫に食われた葉っぱ、そこに目が行くようになったそうです。虫に食われた葉っぱを見ると、そこに自分の姿が映るような気がして、慰めと励ましとを感じたそうです。イエス様が一人の人として、この地で生涯を全うしてくださったという事実が、私たちに与えてくれる慰めも、またこれと重なる部分があるのではないかなと私は思います。私たちは様々な苦しみ、痛みの中を通ります。しかしその時に、あのイエス様もたくさんの苦しみの中を通られ、痛みの中を通られ、私たちの困難を知ってくださっているということは、私たちにとって大きな慰めとなり、また力となるのではないでしょうか。そして、そのお方は、弱い人間として生きつつも、神様に全く従い通された方です。イエス様は、ご自身の生き方を通して、私たちがどのように歩んでいくべきかを教えてくださったのです。私たちがその生き方に倣って生きていくときに、神様はそれを喜んでくださり、私たちをご自身の働きのために用いてくださいます。私たちは自分の力でそれをすることはできません。イエス様がまず模範を示してくださいました。イエス様がまずご自分の命を私たちに与え、私たちの罪を許してくださいました。イエス様がご自身の霊を私たちに注ぎ、私たちを作り変え、今もなお私たちと共に歩んでくださっています。その傷ついた御手をもって、イエス様は私たちを招き、私たちを導いてくださるのです。そのイエス様と共に、私たちは十字架の道を歩んでいくのです。今週一週間、私たちはイエス様のご生涯を覚えたいと思います。イエス様が神と人とに仕えて歩まれたように、私たちも神様と人とを愛して心からお仕えしていく。人生の最後までイエス様を見上げ、イエス様にお従いしていく。そのような私たちとならせていただきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、感謝をします。イエス様、あなたが身を低くしてこの地に来てくださり、私たちがどのように生きるべきか模範を示してくださったことを感謝をします。神様、またご自身が罪のないあなたが、 私たちの罪を引き受けてくださり、十字架にかかって死んでくださったことを感謝をします。神様、どうぞそのあなたのご生涯を、主を私たちが心に留めることができますように。もしこの中にバプテスマを受けるべきか悩んでおられる方がおられるならば、主はあなたがその背中を押してくださいますように。神様、またバプテスマを受けた私たちにも使命が与えられています。主よ、どうぞ私たちが今週一週間、あなたの使命を全うしていくことができるように、あなたの御心を行っていくことができるように、あなたと共に十字架の道を歩むことができるように、お助けください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。